今日はなんか豪雨がちょこちょこっと来まして、東京だけじゃないんだよね、結構来てたんですよね、いろんなところでね。びっくりね、雷も相当鳴ってましたしね。外でキャーっていう叫び声が聞こえました。びっくりした人の雷に、うん、私はでも運よく移動の時間は雨に当たらなかったので、傘持ってたけど結局使わずという一日だったんですけど、ちょっと涼しくなったかなと思いつつ、やっぱ湿度がかなりなもんで、夏だな梅雨だなという感じですね。でもいつもここ最近の酷暑の夜よりはだいぶ過ごしやすいかな今日は、うん、ちょっと夜すごく本当に行ってよかったなイベントがありまして、もうちょっと X の方にはつぶやいておりますけれど、ポストしておりますけれど、もうつぶやいたっていいじゃないか、つぶやいてんだよ。その話もしたいなと思っています。そんな2026年7月17日金曜日、今週も1週間お疲れ様でした。石井舞の今週はこれでおしまい。収録ラジオの振り返りです。7月13日月曜日の絵本の話は縁日という絵本の話でした。福音館書店さんのインスタライブの方でプレゼントやってます。今月いっぱいです。インスタライブもぜひ見ていただけたらと思いつつ、1973年だったかな、70年代の絵本で古いけど、いやでも復刊してくれて本当にありがとうという気持ちで、まあ、こっちの本編の方ではね、やっぱりその今ない見ないよねっていう屋台の話で、動物を売ってる屋台の話を結構したんですけど、動物生物ひよことかね、ヤドカリとかね、そう、まあ、でもそうじゃなくても、あの裏表紙にもなってる傘、紙でできたちっちゃい傘ね、かわいいやつ、あれとかもね今はないよね。うん、いろんな柄や絵が描かれている、そう、なんかそういう時代のこう移り変わりみたいなのも感じられるけど、でも変わらずやっぱりワクワクするっていう気持ちも感じられる素敵な絵本でございます。まあ、お話ししてますけど、メインの兄弟、お兄ちゃんと妹をね、各ページどこにいるのか探すのも良いよねっていう話をした気がするんですけど、なんかそれをやりながら、私はだからどこいるんだろうってこう探しながら読むんですけど、探しながらやっぱ思い出すのは、これも福音館書店さんだよな、多分庵野光政さんの旅の絵本シリーズのね、旅人を探す時もこんな感じでワクワクしながらで、探しながら何が起きてるかっていうのをこういっぱいいっぱいこう探したりね、あそこであんなことやってるとかね。そういうのを事細かに隅々まで見るのが楽しい絵本ですね。うん、お祭りに行く前にぜひ、行った後でもよき、読んでみてくださいませ。あともう一個、そのね、もう一冊、五十嵐豊子さんのもう一冊、お店っていう本があるよっていう話をしたんですけど、これね多分本当に手に入らない絵本で、私自身も読んだことがないんです。だから探してみてくださいって最後言ったんだけど、それはあの縁日を読んでみてください。まずお店がもしも手元にあったら、それは本当に貴重ですからね、うん、大事にしてほしい。そして7月15日水曜日の音楽の話は、スクービーとアンドロップ最高のライブでした、ありがとうという回でした。最高だった、本当にあの日のセトリを聞いていますよ、今日も聞いていましたよ。やっぱどっちもこう踊り出しちゃう体が動いちゃう音で大好き、うん、あとなんかそのフィーバーのサイズで 特にアンドロップだな。スクービーは同じぐらいのサイズのライブハウスで見たことはあるんですけど、なんかあの近さで、まあ人でもどちらもそうね、久しぶりに見て、なんか本当ね、もう超絶プロな2組ですから、こんなこと言うの本当失礼なんですけど、なんか演奏がうますぎるって思って、かっこいいしうますぎると思って、なんか そこにもう結構、まあ、ノリに乗ってるんだけど、私は私もでもノリに乗りながら結構釘付けでした、演奏に。はあ、かっこよかった。やっぱずっとライブしてきたお二組、やっぱさすがだなっていう、本当に楽しかった。新譜アンドロップの新譜のインパーフェクトもやっと全部聞きました。めっちゃいい、めっちゃくちゃいい。うん、あのこのライブでやってくれた曲たちももちろんのこと、他の曲もめっちゃいい。私はマジックアワーがすごい好きですね。好きでしたね。クロニクルもいいな、プレゼントもいいな、桜ソングもいいな、いや全部いいな。だからよかった、1年半ぶりのフルアルバム、とても良きです。いや、あとそうだ、このライブのことで言うと、その限定のね、このライブ限定のデザインのグッズがいくつか出てて、私缶バッジ買ったんですけど、それがあの、ま、2組の合計8人の似顔絵なんですけど、これ描いたのがスクービードゥのベースの長池ジョーさんで、でジョーさんが MC でそのね、描いた時の話とかを言ってくれて、それもあーなるほど、あーなるほどと、で全員似てる、すごいって、ジョーさんすごいな。いや全員すごいんだけど、みんなすごいんだけどね。いや大事に大事に使いつつ、八戸公園がある時にあのバッジをつけて、私も八戸に行きたいと今思っている。八戸自体にまず行きたいし、そこであの2組見れたら最高だよね。その日を心待ちにしています。そんな今週のラジオでした。そうね、今週の出来事は特にないんですけどなんかはないそのまあ、だから日曜日にスクービーとアンドロップ行ってきたんで、先に水曜日にお話ししちゃったので、今日ですね、今夜の話をちょっとしようかな。残りの時間は、来週はむしろ結構いっぱいいろんなことがあるので盛りだくさんかもしれないんですけど、でも告知とかちょっとねまだしばらくないんです。ちょっといつお話でお知らせできるかという感じの今なので、告知はないです。気長にお待ちください。来月もまあお休み本はありますけれどもという感じですね。今日の話、今日の夜は私はショーン・タンのロスト・シングという短編映画があるんですけど、それの上映会とトークショーに行ってまいりました。ちょうど1年前ぐらいの絵本の話で、このショーン・タンのセミっていう絵本を私紹介してるんですけど、その絵本作家ショーン・タンの短編アニメロスト・シング、絵本がもちろん原作なんですけれど、で、まあ、私もそのなんかね、 家では YouTube のなんかフィルムフェスの公式とかで見たのかな、そう、それで見てはいたんですけど、やっぱり大画面で見れたのが本当に嬉しくて、今回の特別上映会が一応日本では初公開ということになっていて、こういう上映っていう形では DVD は出てるんですけどね。うん、いやよかった、あの大画面で見るとまたいいですね。でやっぱりロストシングは可愛い、迷子、日本語訳で迷子可愛い本当に。でその後にトークショーがあったんですけれど、ここでしか聞けないショーン・タンの世界ということで、翻訳の岸本幸子さんと美術絵本評論家の松本武さんと、あと千尋美術館の主任学芸員の原島恵さんのトーク で、ミニさん、田中優子事務所の田中優子さん、ショーン・タンの日本の代理人編集者の方なんですけどが、あの MC というか司会をやだので4人のお話を聞けるという本当に貴重な機会で、やっぱ私ショーン・タンはね全部好きですし、あとあのガチャガチャのねショーン・タンの立体世界も全部買いましたので、はい、回さず箱で買いましたので本当に今日楽しみに行ったんですけど、本当にその上映会自体も先ほど言った通り本当に大画面で見るのやっぱいいなっていうのもありつつ、その、 あの皆様のお話が本当に本当に嬉しくて、もう貴重なお話をっていう感じで、いやーとんでもなく濃い時間でした。うん、その実際にショーン・タン氏のもとにそのあのインタビューをされたりとか会いに行ったりしてる方々でもあるので、あとねショーン・タン氏の言葉を直接訳していらっしゃる岸本さんとか、もうなんだろう、本当にそんなことまでお話ししてくださるんですかってファンにはたまらないお写真たちとともに、うん、で本当にあのもうスクリーンの資料が全部もう私は食い入るように見てしまって、あの簡単な声を上げながら見てしまいましたはあとかかわいいセミーとか言われそういやー最高に素晴らしい上映会とトークショーでした。本当にありがとうございますという今夜でした。では今週はこれでおしまい。